テサロニケ信徒への手紙の1と2を学んできましたけれども、今日が最終回になります。全体テサロニケ信徒の手紙1および2、大体皆さんこれで頭に入ってきたのではないかと思いますけれども、第2テサロニケの3章をお読みしてまいります。今日の説教題は、心を神の愛とキリストの忍耐へとまっすぐに向けてです。第2テサロニケ3章の1節から18節をお読みしていきます。終わりに、兄弟たち、私たちのために祈ってください。主の言葉があなた方のところと同じように速やかに広まり、あがめられますように。また私たちが横島な悪人たちから逃れられますように。すべての人に信仰があるわけではないからです。しかし主は真実な方です。あなた方を強め、悪しき者から守ってくださいます。そして私たちが命じることを、あなた方が現に行っており、これからも行ってくれるものと私たちは主にあって確信しています。どうか主があなた方の心を神の愛とキリストの忍耐へとまっすぐに向けてくださいますように。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によって命じます。怠惰な生活をして、私たちから受けた教えに従わないすべての兄弟を避けなさい。どのように私たちを見習うべきかは、あなた方自身がよく知っています。私たちはあなた方の間で怠惰な生活を送りませんでした。また誰からもパンをただでもらったり食べたりしませんでした。むしろ誰にも負担をかけまいと、労苦し骨折って夜も昼も働いたのです。私たちに権利がなかったからではなく、あなた方が私たちに習うように身をもって模範を示すためでした。実際、あなた方のもとにいた時、私たちは働こうとしないものは食べてはならないと命じていました。ところが、聞くところではあなた方の中には怠惰な生活を送り、少しも働かず余計なことをしている者がいるということです。そのような者たちに主イエス・キリストにあって命じ進めます。落ち着いて働き、自分で得たパンを食べなさい。兄弟たち、あなた方はたゆまず善を行いなさい。もしこの手紙で私たちの言うことに従わない者があれば、その人とは関わり合わないように気をつけなさい。そうすれば彼は恥じるでしょう。そしてその人を敵とは見なさず、兄弟として諭してあげなさい。どうか平和の主ご自身が、いついかなる時もあなた方に平和を与えてくださいますように。主があなた方一同と共におられますように。私パウロが自分の手で挨拶を記します。これはどの手紙にも記す印で、私は記す印で、私はこのように書きます。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方一同と共にありますように。以上です。テサロニケ信徒への手紙の一つのテーマは再臨ということでした。そしてパウロが伝えたこと、十分にパウロは伝えられなかったということもあります。3週間しかテサロニケにはいることができませんでしたので、そういったこともあり、この手紙を書くことになりました。少し見ていきましょう。テサロニケ信徒への手紙。テサロニケってどこにあるのか、以前にもお見せしましたが、次お願いします。ギリシャの上の方、ここをコリントというふうに、ごめんなさい、ここはコリントですね。マケドニアというふうに言いますけど、この地域、今はギリシャの一部になってますけど、当時は別の国でした。ここにあるのがテサロニケという町になります。大きな町であります。パウロは3回伝道旅行を行いました。その2回目の旅でテサロニケに彼は行くようになったのですけれども、これ下にあるの、ここがアテネですね。これも後でちょっと今日写真をいくつかお見せします。次お願いします。で、パウロは3回伝道旅行を行いました。教会はエルサレムで始まりました。で、そして多くの信徒がアンテオケという町に集まっているということが分かり、アンテオケの教会を指導する人が必要だということで、エルサレム教会から送られたのがバルナバという人でした。そしてバルナバは、その少し前にキリスト教へと改心をしていたパウロ その近く、パウロのふるさとはタルソというところで、その近くだったんですけれども、そこで見出して2人で牧会をしていくようになりました。1年間この2人が指導していく時に、初めて人々はキリスト者、クリスチャンと呼ばれるようになっていった。クリスチャンという言葉はこのアンティオケ教会で始まっていきました。そういう意味でアンティオケ教会ってすごく重要な教会なんですけれども、後にはいろいろ問題が出てくるんですけども、聖書の時代はそのもいう問題は特に出てきてはいません。で、アンティオケ教会で牧会をしている中で、神は、聖霊は教会にパウロとバルナバを私のために性別して送り出しなさいということを語られました。そして第1回目の宣教旅行にパウロとバルナバは行きます。そしてさまざまなところで福音を伝え、クリスチャンが生まれていきました。パウロが行う方法は基本的にこういう方法でした。どこに行ってもユダヤ人の人っていうのはいましたので、10人集まるとユダヤ人の方々はシナゴ、ユダヤ人の教会っていうのを作りました。だからそのユダヤ人の街道に行って話をする。10人に満たない時は、フィリピがそうだったと思いますけれども、水辺に集まって安息日を守っていました。そういう習慣でした。だからそこに行って人々に話しかけた。そこではリディア、紫布の商人のリディアという人がクリスチャンになっていきましたけど、まあ、そういう形で伝道をしていった。そして多くの教会が生まれました。そしてアンテオ家に戻ってきた。で、ユダヤ人の方々は、男性は割礼を受けていました。性器の包皮を切り取るという儀式ですけれども、生まれて8日目にする。そして食物規定も多くありました。で、それを守らなければならないのか、異邦人の、例えばギリシャ人のクリスチャンが人たちがクリスチャンになったとき、そういう問題がありました。で、それを話すべく使徒たちはエルサレムに集まって会議を開きます。それは使徒言行録15章に書かれています。エルサレム会議という、まあ、最初の公会議と言っていいでしょう。それが開かれました。そして、いやいや、そういう細かいこと言わなくていい、ただ不品行を避けて、そして血が入っているものは避けて、もうその程度で大丈夫です、恵みが、神様の恵みがありますようにということを決定して、パウロとバルナバを送り出されて、アンテオ家に正式な書類とともに入ってきます。で、その後で第2回目の宣教旅行に行く。そのうちの1つは、1回目で行った諸教会にそういったことを伝える必要があった。さらにはそれ以外の地域でも福音を伝えていきたいという思いがありました。で、このパウロとバルナバは結局別の道を行くんですけれども、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネのマルコ福音書を書いたヨハネ・マルコ、ヨハネ・マルコ第1回目の宣教旅行と中やめで帰ってきた、来ちゃったんですね。パウロにとっておそらくそれは許し難い行為だったでしょう。こんな大切な伝道力なのにということで。でもバルナバは親戚だったっていうこともあって、バルナバ、しかも優しい人でした。バルナバもう一回チャンスを与えてヨハネ・マルコを連れて行こうとしたかった。それでちょっと言い争いになって、パウロとバルナバ違う道を行くことになります。で、マルコはご承知のように、マルコ福音書を後に書くような人に成長していくし、パウロは後の手紙でマルコは送ってください、彼は役に立つからですということを言っています。でも第2回目宣教旅行はそういう形で進んでいきました。そしてこのアジア、そしてまたビタニアの方にも行こうとしたんだけれど、神の御霊がそれを止めたという記述があります。そしてトロアスに行きます。トロアス、アレキサンドリア・トロアス、アレキサンダー大王の名前がついた港町ですけど、トロアスで、夜幻を見ます。マケドニアの人たちがマケドニアに渡ってきて、私たちを助けてください、これは神の御心だと受け取って、トロアスからマケドニアに向かって行きました。まずフィリピ信徒への手紙のフィリピですけども、フィリピに行きます。これはフィリピっていうのはアレキサンダー大王のお父さんの名前から取られた町、大きな町です。そしてアンフィリポス、アポロニアを通って、これ使徒言行録17章に書かれてます。それでテッサロニケに来たわけです。テッサロニケというのはアレキサンダ大王のハーフシスターの妹ですけれども、名前テッサロニカから取られた名前です。で、3週間そこにいて伝道をしていきました。そうするとクリスチャンが生まれてきたけれども、ユダヤ人の人たちの激しい攻撃にあって、彼は次の町に行きました。ベレアというのはここすぐそばですけども、ベレアに行きました。 で、シラスとテモテはベレアに残って、パウロだけが、案内人に導かれてアテネまで下ってくるということ、そしてその後にコリントに行く、それ18章に出てきます、使徒言行録ですけれども、まあ、そういう旅の中で生まれていったのがアンテオケ教会。3週間しかいることはできませんでした。攻撃が厳しかったので、だからパウロはいい形で始まっていったんだけれども、不安を持ちながら書いていった。それがテサロニケの手紙第1であり、テサロニケの手紙第2になります。そして次行きましょう。次、はい。で、テサロニケからアテネ、これ Google マップですけども、今だと徒歩で97時間、まあ、結構な距離です。この辺りにギリシャ正教のすごく有名な修道院群があるんですけれども、来れるなら来てみろみたいな山のてっぺんにあるやつなんですが、そこも私も参りましたが、アテネから電車で朝7時に出て12時半ぐらいに着くぐらいの距離です。だからテサロニケまでだったらかなり距離があったと思います。パウロがいたアテネでの伝道についても記されています。次お願いします。これアテネの写真ですけれども、アゴラと呼ばれるのは広場、パウロはこの辺りでも伝道したはずです。そして上には、パルテノン神殿があるアクロポリスというところがあります。アクロというのは頂上、ポリスは町ですから、頂上にある町という意味で、城塞になったりとか、お城になったり神殿が建ったりというのは、アクロポリスというのはギリシャにたくさんありますが、パルテノン神殿ある、これはすごく有名なものです。で、パウロはこのちょっと右の方にあるんですけど、次お願いします。あ、次はあれですね、このアテネの、さっきのアクロポリスですね。そのそばにアレオパゴスというところがあります。アレオパゴスというのは議会が置かれていたところで、ここに来てあなたが言いたいことを、あなたの信じている神について話をしてくださいと言われたのはこのアレオパゴス。さっきの平地の、ところから大体ですね、アゴラから坂道15分か20分ぐらいでここに来れます。それほど大変ではない。で、ここからアクロポリスも歩いて15分ぐらいの距離、になります。それもそれほど大変な登りではないです。皆さんであれば十分行ける距離ですけれども、こういう場所でパウロは実際に伝道していた。で、その場所が残っています。次お願いします。そしてテサロニケからその後に、まあ、さっきの、テサロニケがアテネに下ってきて、ここがコリントです。コリント高速道路で約1時間ぐらいの距離になります。そのコリントにパウロは入っていき、おそらくテサロニケ信徒の手紙はそこで書いたんだろうと言われています。そして下ってきた、テモテをもう一回送って、彼らの様子を見させています。コリント、次お願いします。コリントの町ですけれども、コリントにもアクロポリスがあります。アクロコリントスというんですけれども、ここはちょっと車で送ってもらわないときついぐらいの距離でした。はい、次お願いします。このコリントの神殿、パウロは実際にここには長期間滞在をして伝道していましたけれども、次お願いします。このアクロコリントス、これ非常に有名な場所ですけれども、ものすごい滑りやすくて、歩いて回るのは非常に困難なところでした。ですが、昔の聖書の時代のコリントの町はこういうふうに残っています。はい、次お願いします。そしてその後にパウロは、聖書にも書かれてますけど、使徒言行録18章、ケンクレアイというところ、ここはコリントですけど、その港に行き、ここで誓願を立てて髪を剃って、そしてそこから、次お願いします、シリアへと向かって旅立っていきます。次お願いします。同じところです、ケンクレアイ、ここも港の跡が今でも残っているということ、これが背景です。そして次お願いします。教会としては、ここはアンテオケ教会、ここはエルサレム教会、エルサレムでキリスト教は始まり、聖霊が降誕し、これがペンテコステの日ですね。で、アンテオケから教会がこの辺に広がっていった、この辺にも広がっていった。コンスタンティノープル、当時は、コンスタンティノープルって名前つけたのコンスタンティヌス帝ですから、330年とかその辺りですので、このパウロの時代はビザンチウムというふうに呼ばれてましたけれども、ここには聖霊が行くことを禁じたというふうに使徒言行録には書かれてますから、この教会は後になります。 ですから、この5つの教会が古代では重要になるんですが、エルサレム、アンティオキア、そしてエジプトのアレキサンドリア、ローマはパウロが作ったわけではないけれども、信徒が生まれて首都ですから大きな教会になっていきます。そして後にコンスタンティノープル、この4つが古代の5大教会で、この5つが古代の5大教会、右の4つが東方正教会になっていきます。ギリシャ語圏になっていきます。で、ローマの教会がこの辺全部を伝道になっていく、ラテン語圏でローマカトリック教会になっていきます。で、これは南米にも広がっていき、プロテスタンティズムっていうのはこのローマ教会から16世紀に出てきた、あるいは破門されて出されたことから、ルターが始まったのはプロテスタント教会になりますが、基本はこの5つの教会からキリスト教会は始まっていった。しかもエルサレムとアンティオケから始まっていったということです。これが大きなキリスト教の流れであり、皆さんの頭にぜひ入れておいてほしい、事柄になります。はい。そしてパウロはこの次お願いします。このテサロニケの信徒への手紙で、主の日は急に突然来るんだということを語っています。次お願いします。流れとしては、天地創造があり、しかし堕落があり、そしてイエス様が来られて、アダムとエバによる堕落があり、どんどんひどくなり、で、旧約聖書の時代を通して救い主が来る環境を整えられて、イエス様が来られたのがクリスマス。年イエス様30歳になられた時に、公の生涯に出られて人々を導きました。人々は最初歓迎してましたけど、次第にイエス様を否定し、十字架につけろと言って殺したのが金曜日で、日曜日にイエス様を父なる神復活させられた。それがイースター、贖罪の技が起こりました。今はこの辺です。今この辺、そして主の日がいつか来ます。確実に突然来る。イエス様もそのことは父だけが知っておられる、子もイエス様ご自身も知らない、天使たちも知らないというふうに語っておられます。そして新たな天と新たな地が作られます。天地創造の時と同じような新たな天と新たな地が作られていく、その主を待ち望むというのが、このテサロニケ信徒への手紙の大きいテーマの一つになります。ただし、もう来てしまったんじゃないかと思っている人もいたし、どうせその主の日がすぐ来るんだったら仕事しなくてもいいやって言って、怠惰な生活をしている人たちもいたということで、パウロはこれらの2つの手紙を書いていったということです。これがこの手紙が書かれた背景です。で、今日はこの手紙、第2テサロニケ一番最後の3章から3つのことをお話をしていきます。パウロは、あなた方どうか主があなた方の心を神の愛とキリストの忍耐へとまっすぐに向けてくださいますように。今日の説教題は、自分の心を神の愛とキリストへの忍耐へとまっすぐに向けて、主の日をきちんと待ち望んでいくということ、それが今日申し上げたいことです。自分の心を神の愛とキリストの苦難へとまっすぐに向けて、主の日は来ます、確実に。ただし、これらのことが起こらないと来ませんというのは、先週お話した内容です。だけど主の日は突然やってくる。それに向けて準備をしておく必要がある。そして3つのことを学んでいきたいと思います。1番目、祈るということです。聖書には祈りがとても重んじられています。私は以前は、神様は私たちの心も必要も知っておられるんだから、祈っても祈らなくても一緒じゃないかというふうに思ったことは結構あります。なぜ祈る必要があるのか。でも、長いうちに理解したこと、祈るということは実はものすごく重要なことで、神が働かれるために祈りというのは必要なこと、神はそれを願われます。皆さんが祈ること、祈りなさい、求めなさい、そうすれば与えられますということをイエス様は教えられました。私たちが求めるときに、神はそれに応えようとして与えてくださる。そしてさらには、祈りというのは神の前に、次お願いします。祈りというのは神の前に立ち上る甲のようなものであるという表現が聖書の中にあります。詩篇141の2、聞いててください。私の祈りが御前への甲として手を挙げる祈りが、夕べの捧げ物として立ち上りますように。私たちが心を込めて本当に真剣に 純粋な心で祈る祈りというのは神の御前に立ち上っていく美しいかぐわしい香のお香のようになるというふうに聖書は記しています。黙示録5章8節、巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老たちは子羊の前にひれ伏した。子羊はイエス様ですね。彼らはそれぞれ盾ごとと香に満ちた金の鉢を持っていた。香は生徒たちの祈りであった。私たちが心を込めて祈る祈りは、神の前に立ち上るお香のように、美しい香のように神は語っておられるということです。同じく黙示録8章の3節、また別の御使いが来て金の香炉を持って祭壇のそばに立った。するとたくさんの香が彼に与えられた。すべての生徒たちの祈りに添えて、御座の前にある金の祭壇の上で捧げるためであった。すべての生徒たちの祈りというのは祭壇で神に捧げられるものとして表現されています。皆さんの祈りはそういうものとして神が用いられるということです。4節、香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。皆さんが捧げる祈り、しかもあれください、これくださいじゃなくて、本当にかぐわしい神の前に純粋な思いで祈る祈り、そして必要を求める祈り、他の人のために祈る祈り、それは香のように神の御前に立ち上っていくんです。それをどうかイメージしておいてください。そして神はそれを喜ばれます。だからそれを美しい純粋なものとして祈っていく。パウロは私たちのために祈ってくださいということを言っています。私たちは人のために祈り、教会のリーダーのために祈り、また他の人のために祈る。それを美しい香のように。また祈ることによって皆さんの人格が変えられていきます。祈りを捧げる美しい祈り、私たちは毎日主の祈りを祈ります。朝起きて足の裏が床につく前に2つの祈りを祈っておられると思います。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、神様そのような生き方を今日することができますよ。毎日毎日毎日毎日、まるで野球でいう素振りのように神の前に祈りを捧げていくときに、そういうふうに自分が変えられていくんです。松井選手がジャイアンツのホームラン王だった、そしてニューヨークヤンキーズのホームランバッターともなって、松井選手が長嶋監督との思い出で一番覚えていること、それは素振りですというふうに言われてました。監督と一緒に素振りをしました。それが一番厳しかったし、そういう指導をされた。それが彼を作っていたわけです。素振りをしない野球のバッターというのはいません。型ができていなければならない。テニスでもバドミントンでも何でもそうです。柔道でも剣道でも型ができていないと絶対にうまくなりません。そしてクリスチャンとしての成長の型は、基本は主の祈り、そして朝の祈り、晩の祈り、そして日中の祈り。 そしですから祈りは神が働かれるために、神が用いられるものであると同時に、神が喜ばれる香のようなものであり、また皆さんの人格を形成していくものです。これ毎日の祈りで形成されていくんです。毎日の素振りで形成されていくように、スポーツ選手が正直であること、素直であるということ、そういう思いで祈っていくときに、その祈りはあなたを変えていきます。2番目は働くということです。6節から今日のテキスト、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によって命じます。怠惰な生活をして私たちから受けた教えに従わないすべての兄弟たちを避けなさいとあります。そしてパウロたちは決して人々からただものをもらうことなく、自分で働いて自分の生活は支えたということです。で、私たちは皆自分で働いて自分の生活を支えるべきです。それによって他の人の生活を支えていく善を行うということ。例えば10収入があったら、8は自分のために使っていい。で、1は誰かのために使うんです。そして1は貯金をする、あるいは投資をする、自分の将来のために備えておくというのは適切な使い方でしょう。 必ず10分の1は自分のためじゃなくて他の人のために使ってください。教会では献金するということが強く勧められています。私は学生たちにも、例えばアルバイトをしたら、その10分の1はお母さんにケーキ買ってあげなさい、あるいは妹さんにアイスクリーム買ってあげなさいというふうに言っています。全部自分のために使うんじゃなくて、必ず他の人のためにいつも使っていくようにする。そして地震があったということがあったら、それを寄付として使っていく。だから10あったら8で生活をする。1つ、1は他の人のために捧げて、1は自分の将来のために貯金をするなり投資をするなりしていくということです。働かざる者食うべからずという言葉がありますが、これパウロがここで語っている言葉です。3章の10節。実際あなた方のもとにいた時、私たちは働こうとしない者は食べてはならないと命じていました。ところが、聞くところではあなた方の中には怠惰な生活を送り、少しも働かず余計なことをしている者がいるということです。働かないから時間があるので余計なことをやって、おせっかいをしたりとか、夜間をついたりしたりするという人がいたということをパウロは言ってるわけです。そうではなくて、自分の生活は自分で支える。そして他の人のことも少しずつ支えてあげる。それがクリスチャンとしての生き方です。たとえ明日再臨があったとしても、あるとしても、主の日が急に来るとしても、ルターは言いました。プロテスタント宗教改革者の、私はリンゴの木を植えるというふうに、主の日がすぐに来るとしても、だっていつ来るか分かんないんですから、イエス様すら知らないと言われた。だから将来の備えをし、リンゴの木を植えて自分が食べられるとは限りません。でも他の人が食べられるように、あるいは自分も食べて、その後他の人も食べられるようにリンゴの木を植える。私はコロナの最中にあれを植えました。イチジクの木を植えました。どうにか実がなり始めてきてますけれども、これもちょっとしたいわば投資です。買ってきて、苗を買ってきて植えて、肥やしをやって、水をやって、それにお金も労力もかかりますけども、そのリターンも返ってくる。自分だけじゃなくて他の人にも分かち合っていくことができます。ですから、働くということ、これはクリスチャンとしての倫理、ワークエシックスと言いますけれども、として必要なことです。3番目は求めるということです。神の国、いつの日か実現する主の日を求めるということ、それが一つ。御国が来ますようにと祈ります。主の祈りのために、旅に、御国が来ますように、天にまします。我々の父よ、天にいらっしゃる私たちのお父様、 Our Father who art in heaven, Your kingdom come と祈ります。あなたの御国が来ますように、あなたの御心が天で行われるように、地において行われますようにと祈ります。その御国が、主の日が早く実現するように、そして神の御心がこの地において実現するようにと祈る。それを求めると、同時に神の国のスタンダードを求めてこの地上で生きるというのもあります。そういう怠惰な人、言うことを聞かない人とは関わり合わないように気をつけなさいというふうに記されています。クリスチャンなのにそういうことを言っちゃっていいんですか。神の国の基準で生きるときに距離を置かなければならない人というのもいるというのが聖書の基準です。ただし、敵とみなすんじゃなくて、兄弟として諭してあげなさいと記されています。神の国を求め、神の国の基準をこの地上において生きていくということを求めていくときということです。そして、平和の主ご自身がいついかなる時にもあなた方に平和を与えてくださいますように。その平和というのはエイレーネという言葉、ヘブライ語だとシャロームという言葉、天の御国の性質です。それが与えられますように、この地上において祈りを通じて天の御国が来るように、また天の御国を求めて生きていく。そして、しかも心を神の愛とキリストの忍耐へとまっすぐに向けて生きるということです。忍耐という言葉は何度もこのテサロニケの手紙第1と第2で出てきていました。パウロは、あなた方がテサロニケのクリスチャンがあらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っているということを褒めてます。 そしてそれは神の国のためなんだということを語っています。そしてこの忍耐という言葉は、ああもう嫌だなと思って嵐が過ぎるのは頭を下げてただ耐えて待ってるというんじゃなくて、忍耐という言葉はそれを用いて忍耐力が強くなるような、筋トレみたいのイメージが使われています。筋トレ皆さんの中でされている方何人かいらっしゃいますけれども、筋トレというのは重いものを持ち上げるときに筋肉の繊維が壊れます。筋肉の、あるいは足、レッグプレスなんかやると筋肉の繊維が壊れます。でそれがもう一回結び合うときにタンパク質を用いて筋肉が大きくなっていくわけです。ですからそういうふうに神の前に忍耐をして困難を乗り越えていくということ。ああもうやだな、もうまたこんな迫害で、もう早くそれが終わらないかなだけじゃなくて、これを用いてより強く生きていくためには、他の人を助けてあげるためにどうしたらいいのかを考えていくときに、筋肉が、信仰の筋肉が大きくなっていくということです。御国は来ます。主の日はあります。だからそれを求めながら生きていく、そういう生き方をしていくためにどうしても必要なのは朝の祈り、夜の祈り、主の祈り、それは続けてください。それがないと成長するということは難しいでしょう。皆さんに聞きたいと思います。主の日、主の再臨、天の御国ということをどれだけ日常生活の中で求めておられるでしょうか。いつも神につながっているということが大切です。テサロニケ信徒への手紙の第1には有名な言葉があります。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。またその直前には、いつも善を行うように努めなさい。神にスマホがつながっているように、クラウドに、Wi-Fi に、神にいつもつながっていることです。そして神にいつも祈りとして捧げることです。自分が経験していること、かぐわしい功となるように、そして喜び、神が共にてくださることに感謝をしながら、主の日を待ち望んで覚えてください。そしてキリストの苦難を覚えてください。神は愛以外の動機で何もなさることはありません。何が起こったとしても神がお許しになったこと、そして神は愛です。その愛をいつも覚えること、いつも信頼すること、そして私たちを愛するがゆえにイエス様は来られ、それだけで大きな犠牲、しかも命を捧げられたということ、イエス様がどれほどあなたのことを愛しておられるか覚えることです。もう自分が自分なんか嫌だと思うような時でさえ、イエス様はあなたのことを愛しておられます。イエス様に正直に申し上げること、そして心を開くこと、残りのことはイエス様がしてくださいます。イエス様に向けて心を開くこと、あなたの愛に感謝をしますと申し上げること、後のことはイエス様がしてくださいます。共にお祈りを捧げましょう。かぐわしい祈りとなるように祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、あなたの豊かな愛に感謝をいたします。私たちはしばしばあなたを忘れ、あなたからさまよいで罪の中にいることもあります。しかしあなたの愛は変わらず私たちを愛し、愛以外の動機であなたは何もなさいません。イエス様は私たちをこよなく愛し、私たちなしで生きるよりは自ら死なれる方を選ばれました。そのあなたの豊かな愛を片時も忘れることなく、決して疑うことがありませんように助けてください。あなたに向かって心を開きます。どうかイエス様導いてください。私たちの救い主、主イエスキリストのお名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。